一个人白来呀，一打刚啊啊啊，我很受苦了，既然啊让看看没毛事的个，哎呀，可惜呢的。
イランクラプテ、おはようございます。2019年2月10日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ、第214回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。録音により、恵庭市の FM イーニュアでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM イングと FM イニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨今は物騒な事件が多発しています。日本薬科大学の1年生が SNS で知り合った35歳の男に殺されたり、千葉県の小学4年生が両親から虐待を受けて死亡しています。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報をお届けいたします。去る2月8日ビラプリ町二部谷在住の貝沢香織さんがインフルエンザのためお亡くなりになりました。享年83歳。貝沢さんは長らく民宿知性を営み、道内外からのお客様にアイヌ文化をご紹介し続け、アイヌ文化保存会やビラプリ町においても養殖を務められました。二部谷生活館において、12日6時半よりお通夜、13日10時より葬儀が行われます。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。本日二つ目の記事は、1月13日付北海道新聞朝の食卓のコーナーより、八幡智恵さんのコラムです。今に生きるアイヌとして。私は、イブリ管内白老町出身のアイヌであり、学芸員のお仕事をしています。具体的には、アイヌ文化の勉強をして、成果を博物館の展示やアイヌ文化学習に反映させています。アイヌ文化の講演会を行うと、どうもプライベートも昔ながらの生活をしていると皆様に思われるようで、スマートフォンを持っていると驚かれたりして、お仕事をしている中では、今に生きるアイヌはまだまだ認識されないのかなと実感しています。夫もアイヌなので、夫婦での興味関心の一つは、現代に生きるアイヌとして、普段の暮らしに昔の知恵をどういう形で取り入れられるか、ということを試しています。最近は、車を買い替えたので、新車にカムイの実、神への祈りをするかどうか話しました。私たちの先祖は、新しく船を川に下ろすときに、安全祈願等の儀式を行っていました。アイヌは、身の回りの動植物や人が作ったものもカムイ、神として認識します。その法則でいくと、当然、新車も儀礼が必要になるわけです。今乗っている車にも、無事故で無事に過ごすことができたことや、たくさんの場所に連れて行ってくれたことに感謝しなきゃいけないな、とも考えています。納車の日が待ち遠しくて、今からワクワクが止まりません。こういった調べ物をしたり、試行錯誤の時間が、今はとても充実しています。アイヌ民族文化財団学芸員、白老町在住。本日3つ目の記事は、1月22日付、北海道新聞日高版より、自家焙煎コーヒー復活。胆振東部地震で店舗が被害を受け、休業していたコーヒー豆の移動販売業で、元地域おこし協力隊の松田誠一さんが、ビラトリ町本町に移転し営業を再開、新たに併設した休憩所が 地元住民らの憩いの場になっている。本格的なコーヒーを楽しむこともでき、松田さんは地域交流の場として気軽に足を運んでもらいたいと呼びかけている。店内には焙煎機を設置し、約10席の休憩所では移動販売車で購入したコーヒーを飲むことができる。豆は無農薬か有機栽培で、虫食いや未成熟の豆は手作業で取り除く。毎週必ず訪れるという常連の貝沢太一さんは、焙煎の香りを楽しみながら、普段飲むことができない美味しいコーヒーが楽しめる、と話す。松田さんは札幌市生まれで、道内外で会社員や喫茶店経営を経験。沖縄で暮らしていた時に飲んだ自家焙煎コーヒーに感銘を受け、独学で焙煎技術の研究を始めた。夏が涼しく、豆の保存に適し、水質日本一にも選ばれた猿川が流れる平取町に興味を持ち、知人の誘いで2014年に移住した。2015年から18年には、平取町地域おこし協力隊として活動した。2016年4月には、平取町本町に焙煎所を開設し、移動販売車で日高いぶり管内を中心に道内各地を回っていたが、昨年の地震で焙煎所の外壁が剥がれるなど被害を受け、イベントも中止が続き、休業状態となった。移転先を探していたところ、元の店の近くに空き店舗が見つかり、昨年11月に営業を再開した。松田さんは、手間をかけた本格的なコーヒーを楽しんでほしい、と話す。豆は100グラム600円から、コーヒーは1杯300円から、不定休です。本日4つ目の記事は、1月23日付、北海道新聞、シトランより、アイヌ文様入りパッチワークを作る団体の会長、岡田育子さんをご紹介します。アイヌ民族の伝統的な文様、モレウ、渦巻きや、アイウシ、トゲを一針一針縫い込んだ布と、刺繍なしのプリント地の布を350枚つないだ、横 7.5 メートル、縦1メートルの巨大パッチワークを作り続けている。すでに12枚が完成した。アイヌ文様と市販の布が織りなすパッチワークは、多文化共生の再現かしら、と微笑む。アイヌ文化復興の拠点、民族共生象徴空間、愛称ウポポイが来年4月に開設する、いぶり管内白老町に生まれ、今も暮らす。ウポポイを盛り上げようと、みんなの心をつなぐ巨大パッチワークの会を一昨年に設立、会長に就任。刺繍の布は会員だけでなく全国から360枚以上寄せられた。町民の思いをつなぎ合わせ、開設を PR します。と語る。娘二人の子育てを終えた後に、白老アイヌ協会の技能講座でアイヌ文様刺繍の美しさに魅了され、1997年にアイヌ文様刺繍サークル、フッチコラチ、アイヌ語でおばあさんのようにの意味、フッチコラチを設立。町商工会の依頼で制作したネックストラップは年間800本も売れるヒットになった。海外の先住民族とも交流し、アイヌ文様の伝統を継承しながらハワイアンキルトの要素を取り入れるなど、独自の図柄も考案。アイヌ文化は昔のものではなく今も続く。現代的にアレンジして使ってもらうことでさらに続いていく。と針を動かす。白老アイヌ協会副会長も務める70歳。本日5つ目の記事は1月30日付北海道新聞日高版より。ビラトリで閉店のスナック、口コミで評判。カラオケで再出発、盛況。ビラトリ町中心部で一昨年閉店したスナックがカラオケ店、歌広場サンドリエとして生まれ変わり、町民らの憩いの場となっている。昼の部は何時間いても一人300円で歌い放題で、飲み物や弁当の持ち込みも可能。店を開いた宇奈山久美さんは、多くの人が気軽に集う場所にしたいと来店を呼びかけている。スナックは宇奈山さんの姉、細野久子さんが約20年営んでいたが、体調不良のため2017年に店を閉じた。町内で青果店を経営している宇奈山さんは、 空き店舗の活用を検討していたところ、苫小牧市内でカラオケ店が平日の昼に高齢者でにぎわっていることを知り、ビラ取り町にも高齢者らの生きがいづくりの場を作ろうと、室内にカラフルな照明を設置し、昨年12月にカラオケ店として再開した。店の広さは55平方メートル、カウンター、テーブル席があり、座席数は約40席で、コーヒーやお茶は無料だ。気軽に利用できると口コミで評判が広がり、町内をはじめ、近隣の日高、向川などからも60歳以上を中心に、退職者や主婦ら10人前後が毎日訪れている。苫小牧市から週2回通うという主婦、堀内紀美子さんは、格安で嬉しいです。カラオケを通じて多くの友人ができ、楽しいひとときを過ごせると話し。宇奈山さんは、高齢者が生き生きと歌う姿を見るのが励み、将来はカラオケ教室も開きたい、と夢を膨らませる。昼の部は午前11時から午後4時、初回のみ料金は1人500円、2回目以降は1人300円。月曜定休で貸し切りは5時間4000円、夜の部は午後7時から翌日午前0時で、ドリンクやお菓子などがついて1500円から。ぜひご利用ください。本日最後の記事は、2月6日付朝日新聞より、アイヌは先住民族、法案明記、今国会に提出、観光資源の狙いも。政府は、アイヌ民族を先住民族と初めて明記したアイヌ新法案を今国会に提出する。自民党の国土交通部会などの合同会議が2月5日法案を了承した。法案は差別の禁止や観光振興を支援する交付金の創設からなる。政府にはアイヌ文化を観光資源とし、訪日外国人客数の目標達成の一助にする狙いもある。近く閣議決定し、今国会での成立を目指す。法案はアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を目的に掲げる。伝統的な漁法への規制の緩和なども盛り込んだ。新たな交付金は2019年度予算案で10億円を計上。アイヌ文化のブランド化推進やコミュニティ活動のためのバス運営への支援を想定する。政府は新法により生活向上のための福祉や文化振興を中心にしたこれまでの施策から、地域や産業の振興、国際交流を見据えた総合的なアイヌ政策へ転換を図るとしている。法案の背景には、アイヌ民族をめぐる過去のいきさつや、先住民族への配慮を求める国際的な要請の高まりがある。加えて、政府が狙うのは、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に、4000万人達成の目標を掲げる訪日外国人客へのアピールだ。2020年4月には、国立アイヌ民族博物館などで構成するアイヌ文化の振興拠点、民族共生象徴空間が北海道白老町に開業。政府は年間100万人の来場を目標としている。菅官房長官は昨年8月、北海道を視察した際に記者団に、アイヌ文化の素晴らしさを世界に理解してもらうことで、国際親善に貢献でき、観光振興にもつながると述べた。アイヌ民族は北海道を中心に居住し、独自の文化を持つ先住民族だ。約150年前の明治維新以降、大勢の日本人が入植してからは、長らく差別や貧困に苦しんできた。これまで先住民族として国内法で位置づけられたことはない。1899年制定の北海道旧土人保護法は、アイヌ文化を否定して同化政策を推し進めた。1997年、この法律が廃止され、アイヌ文化振興法が制定されたが、アイヌの人々が求めていた先住権は盛り込まれなかった。今回の新法には、先住民族であるアイヌの人々と初めて明記される。アイヌ民族初の国会議員、故・茅野茂さんの次男で、茅野茂二豚にアイヌ資料館館長の茅野史郎さんも、法律で先住民族であることを認めた点は一歩前進、と話す。だが、格差や差別は依然として根強い。北海道がアイヌ民族の居住を把握している63市町村を対象に行った調査では、大学進学率は 対象市町村全体の 45.8% に対し、アイヌの人々は 33.3%。 面接調査した671人のうち 23.2% が差別を受けたことがあると答えている。アイヌ民族である出自を公にしてない人もおり、アイヌの人々の正確な数は明らかになっていない。法律の整備とともに差別や格差解消に向けた支援も求められている。以上が本日のニュースでしたが、指導さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどアイヌ民族に関する新しい法律が制定されるというニュースありましたけれども、はい、まあ、これは、まあ、私としては新しい動きだなということで注目したいと思っております。
はい、ありがとうございます。それでは最後に、告知をお届けします。今年もシシリムカアイヌ文化祭の季節がやってまいりました。今回は第30回シシリムカアイヌ文化祭となっております。来週2月17日日曜日、12時から15時半、場所はビラトリ中央公民館で行われます。イブタニアイヌ語教室の成人の部によるアイヌ語劇や、子どもの部による紙芝居や歌と踊り、文化保存会にある古式舞踊などもありますので、皆さんぜひ足をお運びください。以上で今日のニュースを終わります。担当は千石由子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。久しぶりなんで、ちょっと噛んでしまいました。本日のテーマは、第30回、今もお話しあった通り、第30回と、キレのいい、区切りの、回を迎えるシリムカアイヌ文化祭についてというふうなことで、話していきたいなというふうに思います。出演者、自己紹介でお願いします。
はい。二部谷在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
本町から来ています、貝沢博子です。よろしくお願いします。
新日高町から来てます、千石由子です。ニュースに引き続きよろしくお願いします。
司会、二部谷小学校阿部が、やりたいと思います。よろしくお願いします。はい。それでは30回というふうなことなんですけれども、はい、その創世期に携わった史郎さん、まず。
そうですね。このシシルミカアイヌ文化祭を始めるきっかけっていうのは、昭和63年の3月13、14、15だったと思いますけれども、北海道歌り協会のアイヌ文化祭っていうのが行われたんですよね。で、全道各地の踊り、そしてアイヌ語弁論大会、などが行われたんですよ。で、実は私、その第1回目のアイヌ語弁論大会に出たことがあるんです。はい、
今の伊田観堂に。
そうそう、伊田観堂はあれ、アイヌ民族文化財団がやってますけども、はい、その、北海道歌り協会時代にもやってたんですよね。それ続かなかったんですけどね、なんか3回ぐらいはやってたんですよ。で、それを見て、まあ私が自分で出場してですね、これは面白い企画だなと思ったんですね。で、ぜひ、ビラトリ町を地元でもやりたいなということで、保存会の事務局長とか、アイヌ教室の子供の部の講師を当時やっていた、本田優子さん、などと話をして、じゃあ、やろうか、ということで始まったのが、平成元年ですから、実際は2月にあるので、平成2年の、2月のその時は第2日曜日だったかな。で、始まったんです。今はもう第3日曜日というふうに固定してますけど、初めはね、第2土曜日だったかもわかんないね。
なるほど。
学校が休みの時あります
ね。はいはいはい。
で、その休みの日の土曜日になんか始めたような記憶があります。今はもう日曜日に固定してますけど。
そうですね。その時はまだね、週休2日制というのが、まだ、
もうそれが導入されるかされないかですよね、
そうですね。第2、第4が休みだった時かな。
ね、だからその休みの時の土曜日に子供たちが出やすいってこと
ですね。なるほど。
で、日曜日はみんな休みたいということでね。
はいはいはい、
そういう記憶がありますね。
どうだったんですかね、その第1回。
そうですね。第1回はね、今の中央公民館の大会議室でやったんですよ。
ああ、はい。
うん、1回目だけは。
ホールじゃなく
て。ホールじゃなくて。すごいいっぱいだったんですよ。あの、椅子を並べてね。で、今はもうホールでやってますから、もう最大300でも400でも入りますけど、1回目はね、多分100人ぐらいだと思います。それでも椅子びっちり。
2階の部屋ですよね。
そうそう。あ、2階って1階、1階。
1階の。
あの、懇親会やってた。
ああ、
そうです。
はい、左側の。
そうです、そうですね。あそこはまあ、広いんですけども、天井がちょっと低いんですよ、ね。
はいはい。
だから圧迫感あるんだよね。たくさん人いてね。なんかそんなの思い出せます。で、その時にね、私のいとこで、カイザー・マスミって言って
た。はいはい。
で、まあ、彼はまだ若くて、アイヌ語でなんか主張してくれっていうことで、で、彼は NHK の青年の主張にも出たことある。で、原稿は日本語で書いて、それをうちの父に翻訳してもらって、実はアイヌ語の発表もしてる。
あ、
1回目にね。
なるほど。
弁論の部みたいな
もの、ね、そうそうそう。そう
マスミさんが20代前半
ですね。ですね、多分ね。30年前ですからね。で、その時に木端幸子さんが、自分のおばあさんから、あの、聞いて覚えてたっていう、あの、あれは上からかな、なんかやったんですよ。で、うちの父がそれを聞いて、あの、まあ、そんなに上手ではないが、この年でこれだけ語れるのは有望な人だ、ということで、はいはい、確かね、パエ特賞だ、パエ特賞。あの、雄弁。パエ特、シレ特、ラメ特っていう、その、はいはい、おさとして、条件があるんですけど、そういう賞も設けてた。だから、パエ特は雄弁でしょ、シレ特は器量がいい。で、なんだっけ、もう一個は。ラメ特は度胸がある。という、その三つがね、
はいはい。
で、その時、木端幸子さんはなんと、パエ特賞っていうのをもらってるんですよ。
そこから頑張ろうと思う。
そうそうそう。だから、木端さんはそれが多分ね、原点だと思いますよ。もともと、そのアイヌ語を聞いて育った世代だから、あの、素質はもちろんあるわけですよ。でも、それに磨きをかけて、現在はもう、アイヌ語の語り部の第一人者ですから、琵琶湖町内。もしくは、北海道でも、もう、第一人称もわかんないですね。
今回も出演されました。
今回も、あ、そうです
ね、
語りで。はい。しおこさんは、はい、これ関わって、何回か関わってるかなと思うんですけど、なんか。
いや、何回かな、あの、はい、あの、保存会とかで、あの、踊りをやるようになってからは毎回出てましたけど、それまでは、行ったり行かなかったり、行ったらちょっとなんか、あの、私もこの間聞いたんですけどね、関係者の人ばっかりで、私たち行っていいのかなっていう人がいたり、私この間聞いたんです。あの、フレナイによそから帰って、入ってきてる人たくさんいるじゃないですか。
はいはいはい、
コマと新規新の人とか、あの、親子留学の人とか、はい、ああいう人たちは入りにくいそうです。
はい、ああ、なるほど。
なんかあの、うん、まあ、入ってもいいのかなって思う。私もね、最初の頃っていうか、入っても寂しい感じ、知り合いもいないし、そういうの、気持ちになったこともあります。今はまあ楽しいですけど、私、入りにくいのかなっていうのはよくわかりますね。うちわで盛り上がってるみたいな。
そういう。
そうですね。さっき、宣国さん言ってた、なんか、小学校の発表、小学校でやってるアイヌ文化に関する、それを発表したらいいんじゃないかみたいな。そしたら一般の人が聞きやすい。
親御さんたちかなって
思いますよね。そう。そうだと思いますね。はい。
はい、それじゃあ、戦国さんはもう、かなり関わってますよね、どっぷり。
そうですね、期間は短いですけどね、
はい、
今回もね、ひろこさんどうしますよね、セリフがそれまで覚えられるか私は。
劇あります
か、劇ありますか、
はい、
練習してください。来てください、来ない方がいいのか。
練習ちゃんと出てるんですか。
毎週練習来てますよ。
あ、偉いですね。
週末、
うん、
見に来てください。
パウパウって狐になって。
なるほど。うちの教頭先生もね、
出
演されるということでね。
もうちょっと強気な発言ですね。
主役なんですか？
主役です。一番最初と一番最後。
大丈夫ですかね。
大丈夫です
。足がね、まだね。
事故じゃない。
はい。
わ
かりました。楽しみにしていたいと思います。今回ね、あの、 お笑いコンビの。
そうですね。
そう、楽しみですね。
ペナンペ、パナンペ。
うん、
そう
ですね。どういうふうに笑わせてくれるのかね。楽しみ。
あれ
皆さんがいる中でやる、ね、なんか緊張感もあるじゃないですか。
そうなんだ。
自分だしね。東京に、
東京。そうですね。
おとりです
ね。身内の中でどうかな。最後、バッと盛り上げて終わるっていう風な、そういう役割になってますけど、大丈夫ですかね。期待しましょう。ああ、いやいや、大丈夫だと思います。楽しみにしてみましょう。はい。それでは、2月、さっき、告知あった通り、2月17日の日曜日昼からという風なことで、たくさんの方来られたらいいですね。はい、楽しみにしましょう。
お待ちしてます。
以上、ワイワイガヤガヤのコーナーでした。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日ご紹介しますカムイユカラは、カヨヌシゲルのアイヌ神話修正第1巻カムイユカラ編1より、語りは平賀貞雅さん、録音は1965年昭和40年9月のカムイユカラ、フリ・ウパシチロンヌップ、日本語名は怪鳥フリと白狐です。ではお聞きください。
ほえべぱん、うえんかすの、ほえべぱん、うみすうかえけ、ほえべぱん、ちきひくす、ほえべぱん、ぴたさたす、ほえべぱん、とおたしりき、ほえべぱん、けおたしりき、ほえべぱん、ちほかいえれ、ほえべぱん、アンガマスホエウエパン、ジオマンテコホエウエパン、オカアサイケホエウエパン、アホレパシホエウエパン、フリカムイホエウエパン、ポロピヤヒホエウエパン、コロワヤナホエウエパン、ウェンカスノホエウエパン、セルスイクスはホエウェパン、ネプネレヤンホエウェパン、ネプネレヤンホエウェパン、イタカシャカヤホエウェパン、モスマノアンマホエウェパン、ペトラシホエウェパン、アルパワクスホエウェパン、イルスカアスクスホエウェパン、オスノインカラスホエウェパン、フェテトフスペホエウェパン、カムイノプリホエウェパン、ノプリカタホエウェパン、シポロスンクホエウェパン、カンケテケホエウェパン、モシルソクカホエウェパン、コテカナクルホエウェパン、ランケカネホエレパン、ティクンテケヘホエレパン、カントコトホエレパン、コテキキグホエレパン、ウンパカネホエレパン、タンポロスンクホエレパン、アスクコンナホエレパン、コメウナタラホエレパン、カシタアラパホエレパン、ニテカタホエレパン、ポロピエギホエレパン、アヌワエトコイキホエレパン、ウェンカスノホエレパン、イルスカアスクスホエレパン、ラムアンアニホエレパン、ニサプランタホエレパン、カントオルンホエレパン、サルパレルスイホエレパン、コロピエギホエレパン、オッパヒネホエレパン、カントオルンホエレパン、アルパワイタムホエレパン、 おかけへたほえべぱん。うさぐあんぺほえべぱん。つえかじれほえべぱん。ぽろぴえひほえべぱん。うあうこのんちゃってほえべぱん。おありさんころほえべぱん。ふりかむやほえべぱん。やよかぱせほえべぱん。あこるぴえひほえべぱん。ふなけくすほえべぱん。あえうならあぱほえべぱん。へまんたかむやほえべぱん。いかからひねほえべぱん。あほっぱきわほえべぱん。えかんるべあんほえべぱん。やいぬくすほえべぱん。ほしぴわらんほえべぱん。こっぴえいおぴたあえわいさんほえべぱん。たぷろわのいきくにらむならでころあんころか。うらるしとたのであん。ありぺくんねあいっきゅうぺして。おろわのありぺくんねせんぴりけたぬいなかにねあなん。あくそろわのいふならねいきくにぷならへまんたかむいやっかりぬくりねえね。いかっかりひねえねあえうならぽろぴえひ。あほっぽらね、うさかめあし、うこのんちゃってはいさんとやねんすこりゃん、いるすかいるすか、こら。しりあいになるすいこら。あなんあいね、あしぬまねひ。あいらまんか、こそらのやえまかかやいるけ。いぺよならあんころ、うえんぺねあんしり。おはいねおはいね。ぱせかむいあこいぺよならひ、おらうん。いるすかはえねいきひや。こらあんころ、やえまかかやいるけ。おら、かんなすいぽろぴやや、ころはやなんやこ、あい、えれくすねなすこ、いいこややぱぷーと。いっぱしつろんのっかもいはわやん。
かやのしげるのアイヌ神話修正10巻資料編より、あらすじと解説を読ませていただきます。ふり、うぱしつろんぬく。会長ふりと白ぎつね。私、白ぎつねが海辺で遊んでいると、はるか沖から海鳥フリがクジラを一頭抱えて戻ってくるのが見えた。少しだけご馳走してと私が言うと、フリは知らんぷりして言ってしまった。腹を立てた私はフリに術をかけて、急に神の国へ帰らなければならないように仕向け、その間に鳥や獣をたくさん集めてクジラの肉を全部食べてしまった。エゾマツの上に戻ったフリが怒っているのを笑いながら見ていた私は、私が術をかけたことを教えてやった。白ギツネのような位の高い神に肉を分けてやらなかったばっかりに、このような目にあった。今度クジラを持ってきた時には食べさせよう、と私に詫びた。だから食べ物は独り占めしないで、みんなに分けてあげるものだよ、という話。それでは解説を読ませていただきます。想像上の動物、フリという大きな鳥と、アリペクンネ、両頭の小刀の影に身を隠すほど体が小さいけれど、とても賢い白狐の対比がとてもよく表されている。以上でした。イライライケレ。
かやのしげる二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長のかやのしげるが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。またかやのしげるが外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、かやのしげるの足跡をたどることができます。館内にはかやのしげる検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、
茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野しげる二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉ゆからとともにご訪問ください。
なぜアイヌ民族と琉球の人たちだけが未だに植民地主義政策の支配者としての歴史を引きずっていかなければならないのか、私には理解ができません。FM ピカウシリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。日本政府にとって、アイヌ民族と琉球の人たちは、二級国民、準国民なのでしょうか。政府の地域政策、地方自治、民主主義、国民としての人権など、何をとっても一般国民と比べて不平等を強いられています。その一つに、琉球の人たちには、沖縄県の面積の 11% が米軍基地という日本政府による一方的な押し付けがあり、米軍普天間飛行場の辺野古移設が今大きな問題となっています。日本としてどうしても米国の傘が必要ならば、日本全体で基地の負担を平等に担うべきではないでしょうか。米軍普天間飛行場の移設計画、直し辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が今月24日に行われますが、先月までは実施しない意向を表明する市長が相次ぎ、県内有権者の3割を占める母子で投票ができない事態が起きようとしていました。ですが、先月1月29日、沖縄議会は県民投票の選択肢について、賛成、反対にどちらでもないを追加するという3択に改正する条例を可決し、今月2月1日には、県内41市町村の全県実施が決まりました。これは関係者の諦めない粘り強い努力、執念の結果の賜物ですが、私は今は亡き前女川知事の思い、日本国民は皆平等であるという強い意志、願いが民主主義の正道に導いてくれたのだと思っています。なお、県民投票の結果については、賛成、反対、どちらでもないのいずれかの多い数が投票資格者総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重しなければならないとされており、投票結果については、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し通知することとされています。何としても琉球の皆さんの大きな声で日本政府、アメリカ政府を動かしてほしいと思います。そして私たちアイヌも日本人もアイヌ、ネノアン、アイヌ、人として琉球の人たちを応援しなければと思います。琉球の人たちを頑張れ。さて、もう一つ、琉球の人たちと連携したいことがあります。
アイヌ民族の人権尊厳が踏みにじられ、旧帝国大学、国立大学の教授などによって研究用として違法不当に発掘、収奪され持ち去られた遺骨問題が琉球にもあるということです。昭和初期に旧京都帝国大学、現京都大学の人類学者が研究目的で14、15世紀の琉球王朝の貴族らの墓所から遺骨を持ち出し、現在も保管する京都大学は未だ返還しておりません。昨年12月4日、琉球王朝の子孫らは違法だとして京都大学に遺骨の返還と慰謝料を求めて京都地裁に提訴しております。アイヌ民族の遺骨返還を求める訴訟は複数起こされ、和解が成立するなどしておりますが、琉球の遺骨の返還訴訟は始まったばかりです。アイヌ民族の遺骨、琉球の人たちの遺骨は、死してからもなお、日本政府、国立大学の研究用として、植民地支配を受けなければならないのか。日本政府は、このような事実、実態を前にしても、日本国民の人権は平等です、などと言えるのか。バカバカしい話ではないか。1879年、琉球併合、沖縄県設置により、500年間続いた琉球王国は滅亡し、以来日本政府は植民地扱いを継続しています。日本政府が植民地支配を指定するならば、なぜ辺野古の海に米軍基地はいらないという琉球の民意を黙殺し、埋め立てを強行するのか。アイヌ民族に対するものと同様に、琉球の人たちの人権を一般の国民と同じに見ない。これは差別です。日本政府の大学、国立大学である京都大学が、琉球の人たちの遺骨返還要求に、誠実に、真摯に対応しないのも根は一緒です。私はアイヌ民族の一人として、先人たちの遺骨、人権、尊厳、取られたものは取り返すという当たり前のことに立ち上がってくれた琉球の人たちには敬意を表するとともに感謝しています。100万の味方を得た思いです。琉球の人たちにエールを送りたい。一緒に頑張りましょう。木村文夫の言いたい放題のコーナーでした。やれきれ。
こんにちは、二風谷小学校だよりのコーナーです。本日も二風谷小学校阿部がお届けします。ここ2、3日、北海道中が、冷凍庫よりも寒いっていう風な、そんな風な状況になっています。北海道大好きなんですけれども、この寒さはちょっと苦手だなと、力を奪われていく感じがして、そういうふうな毎日をちょっと感じております。今日は、生まれ育った環境が、その人の人生の、価値観を決めていくんじゃないかなっていうふうな、そんなふうな話をしたいかなというふうに思います。私生まれが、宗谷の山の中で、その後ちょっとずつ南下して、小学校からは旭川で暮らして、 いるんですけど、大学卒業まで。で、ずっと内陸なんですよ。内陸育ちで、海を見ることが、海の存在は知ってたけれども、海を見ることがほとんどなかったっていう、そういうふうな生活をしてて、今、教員になって、日高で採用されまして、平成元年採用なんで、さっき話してた、シルムカアイヌ文化祭と同じ、人生を歩んできたかなっていうふうな、そんなふうに思ってるんですけど、日高にいると、海岸線が多いんですよ。海岸線沿いに日高館内ってあるもんですから、今ちょっと内陸に入ってるんですけれども、海沿いの生活をしていると、なぜか落ち着かないと。いうふうな、そんなふうなことを、なんか、土地の、っていうかな、なんか大地のギリギリのところに迫られてるんじゃないかなと。いうふうな、そんなふうな感じがして、とっても落ち着かないと。なんか、人によって、よるとね、海を見るとほっとするとか、海を見ると安心する、みたいなこと言う人いるんですけど、自分には全くそれは理解できない。もう、いつ落とされるかみたいな、そういうふうな、圧迫感を感じてっていうふうなことで。で、そんな時考えたのはやっぱり、内陸育ちなんで、山に囲まれてると、すごい安心するんですよ。山に囲まれて、大地に抱かれてるっていう風な、そんな風な感じがする。やっぱり生まれ育った環境が、こう自分の精神性っていう風な、そんな風なことを決めてんのかなと。あともう一つ、これ前にも、どっかで話したかなと思うんですけども、雪大好きなんですよね。大雪が降ると、一人だけテンション上がってるっていう風な、そんな風な、全く周りに理解されないんですけれども、で、雪かきも全然、苦にならないし、結構大好きだったりする。雪かきも結構こだわって、どうやって雪を積み上げようかとか、雪かきの、その、際ありますよね。書いた際を、きれいに直線にすると、これが気持ちよくてっていうふうな、これ全く誰にも理解されないです。そういう風なのがあるんですけど、はたとこれ考えて、なんで雪好きなんだろうなと。考えて、考えついたのは、雪の白さが好きなんだなっていう風な。雪が本当に降って、降り積もったら、全く何の跡もない真っ白な世界が。その真っ白な世界っていうのが、なんか子供の真っ白さにつながるかなっていうふうに、自分、教育に携わってるんで、子供たちに携わってる仕事なんで、子供たちが、本当に真っ白な感情でもって、純白っていうかな、それに、色をつけていく作業っていうのがこれ教育なんだなっていうふうに自分思ってるんで、その子供たちの、誰にも怪我されていない、そういうふうな真っ白さっていうのを雪に重ね合わせているのかな、なんていうふうに、そういうふうに思って、その雪の白さが好きなんだな、っていうふうに思っています。で、さっきの寒さにつながるんです。寒いと雪降らないんですよね。寒くなると、雪が、結晶が、多分雪も寒いと縮こまるんでしょうね。よくわかんないけど、その科学的なことはよくわかんないですけど、雪が、こう、粒がちっちゃくなって、よくダイヤモンドダストみたいな、そんな風なこと言うんですけど、暖かくなると雪がちょっと、太るっていうかな、大きくなるんですよ。だから、雪が降ると、あったかいなっていうのが自分の、ずっとイメージなんですよ。晴れてる時は寒い。寒いの嫌だな。あ、雪降ってきたらあったかくなる。あ、嬉しいなっていうふうな、そんなふうな感じで生活しています。 で、一番最初に言った、生まれ育った環境が、その人の一生の価値観、それに影響するっていうふうな、そんなふうなことを考えると、ここ、二部谷に生まれ育った子供たちの教育に、今、携わってるわけなんですけれども、この二部谷で生まれ育ってるんだっていうふうなことを、大事にしてってほしいなっていう、すごい価値ある6年間だというふうに自分は思ってるんですよ。子供たち見てて、二部谷で、いろんなことを学んでるっていう、自然の大切さ、それから人の大切さ、これを二部谷の6年間で彼らが非常に強く学んでると。で、この先、うちの子供たちは、小学校を卒業して、ビラトリ中学校に行くんですけれども、ビラトリ中学校に行くと、二豚に差が失われていくんですよ。どんどん。これから先多分ずっとそうだと。それから高校、大学、社会に出ていくと、二豚に差が失われて、っていうか、だけど、彼らの中には、この6年間で培って、さあ、二部谷らしさっていう風なのが、絶対、こう、一生、ずっと彼らのどっかに染みついてると思うんで、その染みついてるっていう風に思うと、この6年間は重く大事だなと。その染みつかせ方っていう風な、そんな風なことの責任っていうのはすごい重いなと。だから、多分、20年後、30年後に子供たちがどこにいるか、二部谷で生活している人は、今の状況からして少ないかなというふうに思うんですよ、正直。だけど、どこにいても、思い出したとき、自分の子供の頃とか、生まれ育った環境、二部谷を思い出したときに、心がほっとするような、心があったかくなるような、そういうふうな思いにさせれるような二部谷小学校の6年間を自分は作りたいなというふうに思って毎日頑張っております。本日の二部谷小学校代理のコーナーでした。
第214回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それではまず、阿部校長先生お願いします。
さっき、ワイワイガヤガヤのコーナーで、どこさんが、もっと一般の人たちが入りやすいような、そういう風な内容をって言って、シルムカアイヌ文化祭ですね。それに、っていう風な話で、二部谷小学校でやっている、荒らき調査活動ってやってるんですけども、それの発表って、自分、今年なんかは、もうどこに出しても、下手したら学会で発表できるんじゃないかな、ぐらいな、言い過ぎかもしれないですけど、だけど、子供たちがあれだけのことをやるっていうのは、自分の中では学会レベルだというふうに思ってるんですよ。そういうふうなのを、だけどなかなかこれハードル高くて、発表はさせれるけれども、その時間をどうするんだって、学校の教育活動と、様々なそういう、外の活動のつなげるっていうのは、結構、想像以上にハードルがあるんですよね。だけども、そういうハードルをクリアできれば、子供たちの顔が見えるような、そういう風な活動って、外向けに子供たちが頑張ってる姿を見せるって、これすんごい大事なことだと思うんで、機 会があれば、そういうふうなことも、させてやりたいな、っていうふうに思っていました。
はい。それでは、仙石さん、今日の放送で何か感じることありますか？
はい。いや、いつもながら、二谷小学校だより、ガンチクなるお話したなと思ったんですけど、あと今日はニュースがちょっと長めで、お聞きの皆さん、お疲れではなかったかしらと思うんですが、
なるほど。
はい。最後のアイヌ新法ですね。
はい、はい。
せっかく新しい法律を作るので、今までの文化振興とか、お客さんを呼ぶとか、見せるとか、そういうアイヌ文化だけじゃなくて、アイヌの皆さんの、その先住権とか、土地の問題とか、遺骨とか、
はい、
あと、議席を与えてもらうとか、
そうですね。
そういうことをもうちょっとちゃんと書いた法律であってほしいなって、ニュース読みながら思いました。
なるほど。
はい。
はい、それと、最近はすごい、こう、気温が低くてですね、もう昨日、今日も結構気温低かったです
ね。低かったですね。20度ぐらいはいい。
マイナス20度、うん。だから私も北海道で住みながら、本当昨日だと、いや、寒いなって思ったんですよね、うん、本当にね。だから、まあ、これが普通なのかなとは思うんだけど、やっぱり北海道、寒い方がいいのかな、本当はね。
雪がカラッとしますね、このところも、
う
ん。
そうですね。うん、
まあ、この番組をお聞きのリスナーの方で、この寒さを体験にですね、ぜひ北海道にお越しください。
東京で多分雪降った。
あ、そうです。私、昨日東京でいたんですけど、さらっと降ってました。もう北海道で降ったうちに入んないんですけど。
だけど多分、気温もここほど寒くないんで。
そうですね。
地面で降る。
そう。プラマイゼロぐらいですね。
めちゃめちゃ降るね、
うん。そうですよね。
はい。あれ美しくないですね。
うん、そうですね。はい。はい。それでは、はい。仙石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM 二ブタニ放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ピラトリ町二ブタニより、76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では、77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ピラトリ町二ブタニ二ブタニ子ども図書館宛 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第214回目の放送もお別れとなります。次回は3月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけー。